皆様こんにちは、京都市会議員の井上真嗣です。大変ご無沙汰をしてしまいました。ラジオ真嗣しばらく中断をしておりましたけれども、今日からまた再開をしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。このラジオ真嗣ですけれども、しばらくですね、中断してたその間に、私は日本復活の政治論信じて忘るという本を書かせていただきまして、その執筆作業に忙殺していたんですけども、そのせっかく本を書かせていただいて、いろんな方から感想をいただいているので、そのご感想にお答えをするというような形でラジオ真嗣再開をしていきたいというふうに思います。このラジオ真嗣、相も変わらず京都太秦は大英通り商店街にあります井上真嗣事務所の特設 B スタジオからお送りをいたしておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。相方は変わらず T 君でございます。よろしくお願いいたします。はい、日本復活の政治論信じて忘るですけれども、そもそもですね、私まだ32歳で、議員も5年目、なぜこんな本を書こうかと思ったかについてまずお話をさせていただきたいと思いますけども、私も議員としてですね、4年間の間に大学生を、20人以上インターンとして、受け入れてまいりました。で、私とそんなに年も違わないわけですけども、で私自身も記憶にあるわけですが、大学生たちはやっぱり自分たちのですね、ふるさと、その自分が育った町もそうですし、またその国、日本という国についても、非常に認識不足といいますか、何も知らない、何も教えられてないわけですね。で、学校でも実は、日本の歴史って言ってですね、いろんな年号を覚えて何があったとか言いますけども、別に自分たちがこの国を大事だから守っていこうっていうような、そういう教育っていうのはほとんどされていないし、高校になったらですね、日本史が実は必修じゃないと、世界史は必修なのに日本史必修じゃないみたいなね、こともあります。で、それによってですね、本来この日本っていうのは、世界でも一番と言ってもいいほど長いことを続いた、長老国家ですね、その日本が蓄積した、文化、我々の生き様ですね、生き方、これっていうのは本当に、尊いもので奥深いもの、美しいもの、たくさんあるんですけど、知らないことによって、その一員である自分に対してもやっぱり自信も持てないというようなことで、なんていうか非常に私は残念な気がしました。ですから、やっぱり僕自身は自身もそういうふうな、思いがあってですね、何度も申してますけども、古神道や修験道の修行するようになって、日本すごいなと思うようになったんですけども、私が、そういった修行などを通じて、気がついたその日本のことですね、それを書こうと、そしてそれをベースにした町づくりや国づくり、それこそ日本復活といいますか、そういったあり方もあるんじゃないかと。で、非常に未熟なんですけども、ある一定のまとまったものを読者に投げかけることによってですね、いろんな答えも返ってくるだろうと。で、今はその私がまだ行政のことで細かな制度なんかについての、認識、知識も少ないと、だから書けないということよりも、そもそもそういうことではなくて、日本が大事ですよ、日本が大事にしてきた、例えば自然との共生とか、そして何かその自分たちを超えた何かを建てまつって、そのもとに強い和を作っていくとかですね。で、そういった価値観の部分、価値観の部分を訴えていく必要があると。戦後の、特に戦後ですね、明治以降ですけども、近代化、工業化、そして経済成長、経済発展をもう最優先とした、そういった価値観で、この国 国を動かしていくっていうのは、これ世界的に見ても限界なわけですね。だからその価値観の、違う価値観でいきましょうと。そしてそれは実は日本人の先人の生き方の中にありますよと、まあ、そういうことを、まあ、訴えたいなというふうに思ったんですね。で結果ですね、まず、まあ、これは私一人で書けたわけではないんですけども、非常に僕のことをよく理解してくれた、まあ、ライターさんとかですね、まあ、編集長、そして、まあ、私とその編集者を取り持ってくれたプロデューサーなんかが、良いチームができて、そして私を非常によく編集してもらったってことですね。自分自身ではだけでは書けなかった、自分では自分をこういう風な表現の仕方、自分の考えをこのように構成して分かりやすく、こういう具体例をつけながら皆さん説明するということは難しかったと思うんですけども、それをしていただいて、まあ、私の、まあ、良い点、これから伸ばしていく点、まだ不十分な点、まあ、こんなことも自分自身もよく分かりました。それで今後自分が何をしていったらいいかというようなことも分かったような気がします。またいろんなところで私は同じようなことを喋ってるんですけども、なかなかやっぱし、この政治家がこういうことを思ってるっていうね、考えがね浸透するっていうのは非常に難しいんだなと。で改めてある程度まとまったものを書いて、でよく知ってるくれてる人が読んでくれたら、ああこんなことを考えてたんかということで、その本当に考えがを分かってもらえる、大体私のまあカラーというか、そんなんが分かってもらえる、ちょっとずつ浸透したなと。でそれによってそういう話題について意見交換といいますかね、対話ができるようになったなと、対話の糸口ができたなと、まあ、非常に、まあ、良い、結果といいますか効果が現れているなと思ってますんで、この本をね書いたということを大事に、例えばこれから大学生とこの本を読みながら勉強会するとか、同世代の方とするとかですね、でいろんなところで話をしながら、この、まあ、未完の書ですね、未完の書を自分なりにまた育てて、で次またある程度まとまったものを書いていきたいなというふうに思っています。で中身なんですけども、大体どういう本になってるかということです。まあ、書店にも送っておりますし、私の事務所にはそれこそ1500冊以上の在庫もございます。でまたホームページで、近日中にですね、概要なんかもご説明できると思うんですけども、ここで、少し説明を、本の解説をさせていただきたいと思いますけれども、このまず日本復活の政治論ってこうありますね。これはもう自分でつけたんではないです。それこそそのこの本を作ったチームの方、特にね出版社の方、やっぱりその東京で仕事をされている方はもう思いましたけど、やっぱり売れないと、売れないとっていうね、まあ現実そうなんでしょうけど、その気持ちが多分強いと思いますね。だからタイトルもインパクトがないとダメです。初めは日本政治復活の王道とかですね、ものすごい、これはちょっとありえないなと、私みたいな人間がありえないなと思ったんですけども、まあ、それに結局似たようなタイトルになりました。で、このサブタイトルといいますか、副題に信じて忘れたんですけど、まあ、要は、これが私が、まあ、言いたかったことなんですね。これをなんとか副題でも忍び込ませてですね、いや、実はこっちなんですよと、まあ、いうようなことを言ってます。でこの信じて忘るですけども、その副題が示す通り、この本は信じるということをキーワードに、まあ、編集をされている、まあ、5章構成の本になっています。何を信じるのかと、まあ、究極ですね、皆さん自分を信じてください。自分を生かしているこの日本の歴史、日本の文化を信じてください。そして未来を信じてください、まあ、そういうことになっておりまして、まあ、ついでにそれを訴えていく、私を信じてください、トラストミーって、なんかこのちょっと政治の世界ではトラストミーって トラウマがありますね。あの沖縄の方でも大変な問題を引き起こした某前総理大臣ね、おっしゃってましたんであれなんですけども、だから私が例えば信じてくださいっていうためにはそれなりの研鑽を続けないといけないし、ある意味自分にも大きな、負荷といいますか、をかけたというような感じだというふうに思っています。一生は日本を信じるということで、とにかくこの日本の、歩みといいますか、日本人本当に数知れない先人が築き上げてくれました、生き様ですね。例えば自然と共生するとか、倫理観が高い、または非常に繊細で優れた技術力があるというようなことをですね、まあ、多少もしかしたら偏っているかもしれませんけども、こんだけすごいものを我々持ってるんですよと、やっぱり自信を持っていこうというようなことにも込めてですね、我々の底力を再確認をしようというような章になっております。で、2章ですが、その日本の一員としての自分、これ私自身も、そういう記憶があるんですけども、やっぱり自分という子で捉えるよりも、例えば自分は例えば二の湯という家の人間だとか、もっと言えば自分というのはこんだけ素晴らしい日本の中で、末裔として生まれてきた自分だと、まあ、こういうふうにね、より大きなものの中で捉えるかで、やっぱり全然その自分というもののね、安定感というか安心感というか自信というのは違ってくるというふうに私は、まあ、思ってるんですね。この本の中にも書きましたけども、自分の両親は2、そのまた両親は 2×2 で4、そのまた両親は 2×2 の2、2の3乗の8、こういうふうにですね、辿っていきますとですね、大体2のね、25乗でね、3000万を超えるんですね。で、25乗ということは、まあ、1世代20年として考えても、500年遡りまして、まあ、室町時代なんですね。その時の人口って3000万人いないんですね。だこれ不思議なことが起こりましてですね、どんどんどんどん辿っていけば、実は全然親戚と思わなかった人と先祖が通じているというようなことがありますし、まあ、もっと言えばですね、じゃあ皆さんは室町で言うと例えばね、足利義満の子孫でないと言い切れますかって言ったら、これもわからないんですね。本当に分かっているかもしれないけど、分からないと思いますね。それだけ実は日本人に少し多さが残っているような親戚、いや実はいろんなところで繋がっているということは、日本のさまざまな偉人なんかを勉強してね、いやすごいなと思って、じゃあその DNA ってどこにどういう形で継承されてるのって言ったら、これはもう分からないぐらい広がっていると。だから一体自分がどう目覚めるか分からないというものすごい可能性があると考えることもできなくはないわけなんです。で、自分が全然気づいてない自分、自分が全然気づいてない自分に受け継がれた優れた、まあなんていうんですか、まあ遺伝子、科学的に言えば遺伝子で、まあもっと平たく言えば才能というか能力ですね、まあ、こういったものがあるんだと、まあ、考えることもできますよね。ですから私は日本の中に自分を位置づける、自分自身もこれはなんともこの大きな、そして、ものに支えられているというか守られているというか、そういう感覚を持ちましたけども、まあ、そういうことも取られるんじゃないですか。そしてそういう自分を信じましょう、まあ、いうようなことを言っていますね。で、3章、仲間を信じるという章なんですけども、まあ、そういったですね、一人一人の人間、日本人っていうのも底力あると思いますが、やっぱり日本のが例えば他国と比べてより力を発揮するっていうのは、団結力、ね、はする力ではないでしょうか、まあ、これよく言われますね。昨年のなでしこジャパンの、まあ、勝利を見ても、やはり一人一人の体格や身体能力に関しては、まあ、欧米、ね、まあ、アフリカ、まあ、そういった諸国の選手に劣るかもしれないけども、やはりその ある種個を超えてですね、一つの大きな大義のもとに集まって、和を作っていけると、まあ、これがやっぱり日本の素晴らしさだから、やっぱり、大義を立てて、それに根を持って集まる仲間を信じる、まあ、こういうことが大事ですよね、まあ、そんなことを言ってますし、その象徴として日本には、まあ、天皇陛下、がおられるんではないかと、まあ、そのようなことを申しております。で、天皇陛下ということで参りますと、4章、京都を信じる、まあ、京都、私の解釈では京都は御皇室が離れられて、都で亡くなったということから今のアイデンティティ喪失状態があると。で、ここをやはり回復していかなければならない。まあ、折しも東日本大震災で国家の危機管理上ですね、皇室の方は東京に、集中しておられるのが良いのかと、本当にそれが良いのかというような議論もあります。ですからやはり天皇陛下、皇室の皆さんにご観光していただこうと、京都に、まあ、そんなことで、しかしですね、そういった和の象徴であられる方々をお迎えになるのに、京都にいわゆる隣の大阪と同じような不死、不協調、不幸せ問題、二世に伴う二重行政問題、こんなのがありながらですね、和の文化の象徴、文化史とですね、こんなことは、まあ、さらさら言えないわけですね。ですから、まあ、そういったこと、私が知れた二重行政の問題ですね、不死不協調の問題、これを少し解説をしながら、このように改めていきましょうというような、まあ、ぼんやりとした方向性にとどまってしまいましたが、まあ、そういったことを書かせていただきました。で、5章は未来を信じると、まあ、今までこう書き続けて、私は、これから日本の政治は地方から大きく変わっていくというふうに思いますけども、大阪で、大阪維新の会という中央の規制政党に属さない地域のことを考える地域政党、これができたわけです。それが国をも動かすというようなことが今、広く指名されているわけですね。私は大阪が目指す方向と京都が目指す方向、似たとこもあるし、違うとこもある。大阪は省都、京都は文化の都、こういう違うところもある。ですけども、この改革のエネルギーをぜひ取り込む。そして、大阪と京都というこの近畿の2県2府が行動することで日本を変えていくエネルギーになるというふうに思いますし、まあ、その中でですね、初めに、申しましたけども、まず今その行政改革も必要ですけども、何より必要なのは日本を動かすその価値観の転換だと。で、それができるのはその日本の古来からの文化を集積してきた京都であろうということなので、この日本の伝統の力、文化の力、これで新たな社会の、創造を行っていこうと、その雛形を大阪の改革機運を取り込みながら京都で示していくべきだろうと。それがやったら未来は決して暗くはないんではないか、そういう意味で未来を信じる、まあ、このようなことを綴らせていただきました。まあ、そういうことで、まあ、まだまだ政治家の本としては具体的な部分が少ないかもしれないんですけども、今回は大きな方向性を示す。そしてまたこれに対する読者の皆さんからの返答なんかも、いただいて、そしてよく議論して、よく勉強しながら、より具体的なものを、まあ、今後ですね、作っていきたいなというふうに思います。実は私のその事務所から出しております本にアンケート用紙というものを挟んでおりまして、で、そのアンケートに何人かの方がもうすでに答えていただいております。少しですが、それをご紹介させていただきたいというふうに思います。まずその関心を持っていただいた点としてですね、自然との調和が必要だと。戦後特に経済発展をし続けた、 その結果としての自然破壊がある。今のさまざまな全国各地の自然破壊、例えば土砂災害等々は、まあ、その例だと。で、山を制する者は水を制す、水を制する者は国を制すが基本ですよと、まあ、このようなことを言っていただきました、ある方から。で、確かにね、こういうことがね、戦後何て言うんですか、都市、に人々が集まって、で、私たちの世代などは農村で生活したことがないという人の方が大半を占めると思いますけども、そういうある種自然ですね、自然と切り離されて人間がコントロールできると思い込んでしまうような、そういった都市生活に慣れてしまうとですね、そういう根本をどうもこう考えなくなってしまうと。水って水道ひねったら出んのちゃうのと、まあ、そういう感じになってしまうわけですね、まあ、しかし、当たり前のことですが、我々が生きていこうと思ったら、まず水、そして食料、そして今の生活、特にですけどエネルギーですね、そして我々の生活そのものの文化を継承していかなければならないから、これ教育、これは極めて大事。そしてそういった、運命共同体といいますか、そういう文化を継承しながら生活している我々を守るという軍事、これはもう不可欠ですね。だから私も本当に、水、食料、エネルギー、そして、文化、軍事、まあこうだと思うんですけど、まあ、そういったことがなかなかもう今政治の場でも、最近ちょっとなってきましたけど、まあ一般の人の暮らしの例えば関心の中には、まあ、ほとんど出てこないんじゃないでしょうか。今でしたら景気回復、景気回復、まあ、そうなんです。確かに、まあ、大変なんですね、まあ、しかしですね、その根本を忘れてはいけないということで、そのことをより、考えてほしいというようなことで、まあ、これから私もその都市に住む方に対してですね、それを分かりやすく解説をしていく。今いろんなところでいろんな、まあ、自然のね、異変とかも来てますんで、それを切り口にでも説明して、そういうところから考えるのが大事ですよ。そうなりますと、こう人々の、まあ、水、それを育む山、まあ山で守ってきた人が農山村で生活できない、そのことによってですね、いろんな問題が出てくるということも都市の人にもよく分かってもらえるんじゃないかと。で、もっともっと掘り下げてほしいという点もいただいて、それは、まあ、そういった自然と文化のつながりということですね、世界でいろんな文化が異なる文化が育まれたっていうのは、これは自然環境が異なるということから来てると、まあ、このことは例えば松地哲郎さんの風土なんかにも、まあ、示されたようにですね、それこそまず世界の捉え方が違う、すると、まあ、信仰というか出てくる宗教なんか違う、生活のあり方で、もちろん農業から始めて産業のあり方が、まあ、全然違ってくる、まあ、そういう意味でやっぱり、日本の今の文化というか生活のあり方、これは日本の自然と結びついているところが非常に強いわけですから、我々が自分たちの、まあ、私が言ってます通り文化大事ですよと、日本の文化がこれからいろんなものを示していますよと、経済変調でいった世の中の違う価値観を日本の文化をしっかりと学ぶことで提示できますよというんであれば、やっぱり日本の自然をしっかりと守っていかなければならないし、私の言っていることをよく理解してもらおうと思ったら、多くの人に本当に日本の自然のまあ特徴ですね、素晴らしさ、こんなこともよく分かってもらえないといけないと思いますし、まず私自身が分からないといけないというふうに思います、まあ、この観点を大切にして、これからもしっかりと勉強をして、政治活動をしていきたいなというふうに思っております、貴重なご指摘をいただいたと思っております。ありがとうございます。はい、今回のラジオ神事いかがだったでしょうか。まあ、久しぶりということもありまして、 ちょっとメリハリなく喋ってしまったかもしれませんし、ちょっと内容が抽象的だったかもしれませんが、まあ、これから、私の本を読んでいただいたその方々の感想からできるだけ具体的な話をしていきたいなというふうに思います。この感想にお答えする中で本に書けなかった具体的なことがどんどんどんどん、まあ、私、まあ考えることになりますし、お話しすることになると思います。まあ、これからの議員活動につながっていくと思いますので、まあ、できるだけ、多くの方々からご感想をいただけたらというふうに思っております。まあ、これからもラジオ新事、当面はですね、この私の方への感想、まあ、それにお答えするという形式で続けてまいりたいというふうに思います。これは、そうですね、まあ、更新は、まあ、不定期になるというふうに思いますけども、まあ、しかしこの内容でしばらくは続けてまいりたいというふうに思いますので、どうぞお時間のあるときに聞いていただければというふうに思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。じゃあどうもありがとうございました。さようなら。